1、特集、変化する川西の地域医療、市立総合医療センター開院から2年。中心市街地に市立総合医療センターができたことで、市の地域医療は大きく変化しました。開院前後で変わったことや、これからの課題などについて紹介します。データで見る開院前後の変化。令和4年9月に市立総合医療センターが開院して2年が経ちました。病床数250床の市立川西病院と病床数313床の協立病院が統合し、病床数405床の市立総合医療センターになりました。同センターが開院してからどのように運営されているのか、データをもとに見ていきます。救急の受け入れ件数や手術件数、分娩件数は次の通り、平成30年度よりも着実に増加。平成30年と令和5年のデータで見る市立総合医療センター開院前後の件数の変化。救急受け入れ件数。平成30年、市立川西病院、1544件プラス、協立病院、3269件、合計4813件が、令和5年、総合医療センターでは、7055件に増加。手術件数、市立川西病院、1854件プラス、協立病院2065件、合計3919件が、総合医療センターでは4297件に増加。分娩件数、市立川西病院115件プラス、第二協立病院278件、合計393件が、総合医療センターでは615件に増加。中、統合まで医療法人協和会では第二協立病院が参加を実施していたため、分娩件数は第二協立病院の数値を用いています。中終わり。データ終わり。これは病院を統合するにあたり、中心市街地に開院してアクセスが良くなったことや、医療スタッフが一箇所に集約されたことで、効率の良い運営ができるようになったことなどが要因です。また、救急不応受率、救急車などの受け入れ要請のうち、受け入れることができなかった割合は、平成30年度の市立川西病院では約 28% でしたが、令和5年度の同センターでは約 11% に改善。同センターが急性期病院として断らない医療を目標に取り組んでいる成果が出ています。しかし、救急患者の受け入れが重なってしまうなど、やむを得ない事情で受け入れ要請を断ることもあります。取り組んでいく課題。課題としては、患者を対象に実施した満足度調査で、診察までの待ち時間、会計手続きについての満足度が低いことや、急性期の治療を終えた人の退院調整を行う病床管理があります。5年度の市立総合医療センターの病床稼働率は 92.5%、効率的に病床が稼働していると言えますが、さらに上がると、新たな救急患者の受け入れができない、きめ細やかなサービスの提供ができないなどの問題が出てきます。一方、病床稼働率が低くなると、経営が不安定になってしまうため、ある程度高い稼働率を維持しなければなりません。その上で多くの人に医療を提供するには、急性期の治療を終えた人から高度な治療を必要とする人になるべく早く病床を譲ってもらう必要があります。 この課題の解決には皆さんの協力が必要です。総合医療センターは急性期病院です。私立総合医療センターは高度な医療を行うスタッフと最新の医療機器を備えた急性期病院です。専門的な診療を優先的に行っているため、初めて受診するときは、かかりつけの医師に相談し、紹介状、診療情報提供書をもらってください。紹介状の持参がないと、初診時選定療養費7000円がかかります。病院での待ち時間を減らしませんか？モバイル診察券、ポケメド、医療費後払いサービス、待たずに楽うだ、ともに二次元コードからアクセス化。外来利用者からのよくある意見が、診察までの待ち時間が長い、会計手続きに時間がかかるです。私立総合医療センターでは、解決策として、モバイル診察券、ポケメドと、医療費後払いサービス、待たずに楽うだを導入しています。ポケメドは、スマートフォンを診察券として使うことで、予約状況や診察待ち人数の確認をスマホで行えるため、待ち時間を他のことに活用できます。また、待たずに楽うだは、事前に名前やクレジットカード情報などを登録しておくことで、医療費が後日自動で決済されるため、診察が終わったらすぐに帰宅できます。問い合わせ、私立総合医療センター、ナビダイヤル、0570-01-8199。インタビュー。逸見喜美男。プロフィール。公益社団法人、全国自治体病院協議会名誉会長。専門分野は、消化器外科、医療経済。令和4年から私立総合医療センター経営評価委員会の委員長を務める。プロフィール終わり。医療も経営も質が上がった。公立病院は効率を求めすぎてはいけない。多少の赤字は覚悟してでも守らなければならない地域医療の要です。公立病院に民間企業による指定管理者制度を導入すると、医療の質より経営を重視しがちです。しかし、私立総合医療センターは、医療は公共性が大事だということを認識し、医療の質も経営の質も上がった理想的な例です。また、救急科がある病院は赤字経営になりがちですが、同センターは、患者数の多さと脳や心臓などの高度な治療を行うことで黒字経営を維持しています。立地の良さや救急科の新設、全室個室化など様々な要因から患者数が増えているのでしょう。限られた資源でどう支えるか。課題は病状が安定したら自宅や回復期病院、介護施設などに移ってもらうための退院支援です。地域に不足していた回復期病院が私立川西病院の後にできたので、つながりを活かして地域全体で医療を支えることが大事でしょう。2040年には医療、介護ともに働き手が圧倒的に不足すると言われています。限られた資源で市民の健康を支えるためには、病院の枠組みを超え、医療、介護ともに地域全体を一つの枠組みと考えて協力することが必要です。知っていますか？病院の役割。私立総合医療センターの令和5年度の病床稼働率は 92.5%。さらに高くなると、救急患者などの病床を必要とする患者を新たに受け入れることが難しくなってしまいます。救急患者を安定して受け入れるためには、病床は みんなの共有財産という認識を広める必要があります。ここでは、医療機関の役割と病状に応じた医療機関を選ぶことの重要性について説明します。役割が異なる医療機関。皆さんは風邪をひいたら、胃に違和感があったら、どのような医療機関に行きますか？医療機関にはいくつかの種類があり、役割が異なります。医療機関は主に、急性期病院、回復期病院、慢性期病院、診療所に分類されます。そして、県の地域医療構想では、どの機能の病院をどの程度整備する必要があるかが示されています。急性期病院は、重症な患者の状態の早期安定化に向けて、24時間体制で医療を提供する病院です。市立総合医療センターはこれにあたります。回復期病院は、治療によりある程度状態が安定した患者に、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する病院です。市立川西病院の敷地南側にできた川西リハビリテーション病院はこれにあたります。慢性期病院は状態は安定しているものの長期にわたり療養が必要な患者に対して医療を提供する病院です。診療所は地域のクリニックなどです。外来診療が中心で、かかりつけ医としての役割を担っています。病状に応じた医療機関選びを、入院するなら最新の医療機器が充実しているところがいいと思うのは当然のことです。しかし、緊急の治療を必要としないときは、最新の医療機器よりも、身近な助言やリハビリの方が有効です。それぞれの医療機関には、その役割に特化した設備やスタッフが配置されているため、病状に合った医療機関に行くことで、より良い治療が受けられます。地域全体で病床を使う。病状が落ち着いたら、急性期病院から回復期、慢性期病院や通院治療へ、そして急性期病院には、高度な治療を必要とする人が新たに入院する。この流れを大切にし、限りある病床、設備、スタッフでより多くの患者を救うために、地域全体で病床を活用することを心がけましょう。各医療機関の役割。急性期病院。救急医療や手術など、高度な技術、医療機器が必要な病気や怪我の治療、検査を行い、24時間体制で患者の状態の早期安定化を目指す病院です。発症後14日間程度の重症な患者や緊急度が高い患者の治療を行います。回復期病院、急性期治療を終えた患者や療養中に状態が悪化した患者に、継続的な治療とリハビリテーションを行い、在宅復帰、社会復帰を目指す機能と、急性期病院に入院する状態ではない軽症の患者を受け入れる機能を持つ病院です。慢性期病院、症状は安定しているものの、引き続き医療的な処置が長期間必要な患者の入院に対応する病院です。慢性的な症状の悪化予防や病気の再発予防、体力維持を目指し、長期にわたる治療を行います。診療所、入院施設を持たないか、ベッド数が19床以下の医療機関です。入院しなくても良い病気や怪我の診察、長期の通院、予防接種や健康管理など、身体の不安をまず相談するところです。地域の医院、クリニックなどがこれにあたります。市立川西病院があった場所は今、川西リハビリテーション病院。現在、市立川西病院の建物は解体工事中ですが、その敷地南側では医療法人清風会が川西リハビリテーション病院を運営しています。 川西リハビリテーション病院は、回復期病床を120床保有。市内の回復期病床が大幅に増えたことで、市全体の医療サービス向上につながっています。また、平日午前は内科と小児科の外来診療を、休日は内科応急診療を行っています。市立川西病院移転後の医療不足を補い、北部地域の人が少しでも安心して医療を受けられるように体制を整えています。問い合わせ、保健医療政策課、電話 072-740-1136。 特集終わり。